なんであの時カフェプレゼンツ、どうもミッドナイトなんであの時、どうも徳松たけしです。この番組はなんであの時と思った時すぐ後悔ができるようにトレーニングするために
そんなコンセプトだったんですか、これ。
そういうコンセプトで一人喋りから始めた番組でございますが、今日は、素敵なゲストを呼んでおります。パラベライズビートより、
DY のパラベライズビートより、DY でございます。
あ、 DY さんどうも、はい、はい、ということでね、
やっぱり番組名をちょっと考えないといけない。
いや僕はもうパラビで、はいはい、僕の中でもパラビっていうこう折衷案で、はい、
折衷案、
はい、
もう大丈夫ですか、僕増田さんじゃないですけど、
あ、まあこれはそもそもまあいろんな方にね。はい、こ
うなんか僕増田さんが出てるのしか記憶にない。
ああ、そうですね。このミッドナイトなんであの時はもうほぼ増田さんと
他の人出て大丈夫。
はい、あの大丈夫です。
ああ、よかったです。
はい、あとあの東山さんも出てますから。
はい、のりゆき。
東山のりゆきじゃない。少年隊は出てないですね。東山誠さん、ね。はい。まあそういう感じでですね、まあやっぱりこう人生ってなんであの時みたいな感じで、
はい、
まあ、後悔もあるんですが、はい、やっぱりそれを引きずるんではなく、
うん、
まあそのなんであの時と思った時にこうパッとすぐね、
うん、
はい、後悔できるように引きずるんじゃなく、
うんうんうんうん、
後悔パッとして、
うん、
すぐ切り替えていこうっていう、
うん、は
い、ちょっとそういう感じのアドバイスをもらえるようにですね、
はい、
いろんな方のお話を聞いていきたいなと思うんですが、
はいはい、
まあ、DY さんはね、
はい、
まあ、本当に最初にこう、接点ができてからもう結構長いですよね。
そうですね。
うん、
5年ぐらいですか。まだカフェが
ですか、ね、
なかったですもんね。
なかった時ですよね。そう考えると、まあ、ひょっとしたら5年以上前ですよね。
うん、そうですね。
多分、おとがめの、なんかこう、
そう
前夜祭みたいなやつで初絡みしたって感じですね。まあもちろん、DY さんももう、ポッドキャスト、
はい、
それ、
13年経ちました。
そう、この前、
はい、
ちょうど13周年みたいな形で、はい、おめでとうございます、
はい。ありがとうございます。
13周年っつったら、僕がちょうど10年ですから、
はい、
3年も先輩っつったらね、
まあ、先輩とかいますけど、なんか、マスターの方がね、
はい、
徳松さんの方がなんか、続けてる感じはするんで、
うん。いや、とんでもないですけれど、うん、いや、どうですか、こう13年続けれたっていうのは、なんかこう、振り返ってみて、
うん。いや、もうね、毎年思うんですけど、
はい、
なんか、奇跡でしかないなと思ってて。
奇跡、
うん。
ほうほうほう。
なんか
奇跡。
うん、
え、その心は
あんまりね、
ああ
一つのことを長く続けられない
人なんですよ。ディバイさんそうなんですか？
そうですね。
まあまあ世代的にはもう完全に一緒ですもんね。一、うん、個違うんですよね。ディバイさんが一個下でしたっけ？はい、
なんですよ。
あ、ディバイさんってその一個のこと続けられないタイプなんですか？
だと思います。自分では。
はあ、まあ僕も。
うん、
ポッドキャストぐらいですね、10年続けたっていうのは。小さい頃僕はサッカーやってたんですけど、
はいはいはい、
それはまあそれでも9年ですよね、多分小学校、うん、中学校、高校で多分9年間ぐらいやったので、はいはいはい、そういう意味では僕人生の中で一番続いてるかもしれない。
まあ、でもサッカーとかってさ、そのなんていうんですかね、こうまあ、そこから社会人に行ってみたいな人もいますけど、
うん、
なかなかね、それ以上、その学生以上続けるっていうのは結構。
まあまあ、何をもって続けるっていうのもね、
う
ん、なんか、
そうそうそう、
あの道で意思決定でもサッカーっていうんだったら、うん、僕、いまだにたまに道で意思決定してますから。
決定の。ちょっと長渕剛ごっこみたいなのやって。
長渕剛ごっこって。
なんかあの、はい、トンボとか
トンボとか、ね、道に転がってる石ころ蹴り飛ばしみたいなね、なんか。
ね、車乗って後部座席から。変な曲かけてんじゃねえ
って。いやだからそれ長渕剛ごっこですけど。いや、だからまあ。
ボックスの前で刺されてみた
い、まあ、いや、だからもう長渕剛の話いいんですよ。
はい。
あの、意外に、 だからその自分の意思でっていうか、まあなんとなくやってたっていう部分もあるので、はいはいはい、自分の意思で始めて、うん、自分の意思で続けてっていう部分で、うん、こんだけ続いてることはないですけれど、
そう、僕もね続けられないだろうなと思ってたんですよ、最初は。
なるほど、うん、こんなに続くとは思わなかった、
思わなかったですね。
あ、そもそも始めたきっかけってどういう感じでしたか？
あのラジオが好きで、
はいはいはいはい、
特に深夜放送とか、あの僕大分出身なんですけど、はいはい、大分のローカルのラジオとかが結構面白いなと思って10歳ぐらいの時に目覚めちゃったんですね、
はあ、じゃあもういわゆるラジオっ子ってやつですね、
まあ、テレビも見るけど夜はラジオみたいな感じが多くて、
ね、はいはい、
で俺もこういうのやりたい、喋ってみたい、
それはちっちゃい頃からちょっとそういう思いはあった、
うん、そうそうそう、
へえ、
で、まあ、オールナイトニッポンというものを知り、
うん、
え、何これ、なんか有名な人がこう、
うん、
何トークして楽しい、なんか楽しい、え、何これ、
うん、
面白そうっていうのがあって、うん、
ちなみに当時だと誰のオールナイトニッポンですか？
石川義弘さんとかです。
石川義弘、
中学1年とかですけど、
石川芳弘さん、すみません、ちょっと
加藤泉さんとか、
はいはいはいはい、
ナイナイはもうやってたかな。
あ、石川芳弘さんって誰ですか？
ミュージシャンの方ですね。
あ、そうなんですね、うん、ちょっとすみません、ご存じ知らなくて、はい、はい、へえ、なるほど、
ね、すごいコーナーやってましたよ。
リヴァイさんといえば、うん、まあ、ポッドキャスト、さらには音楽活動もされてますけれど、はいはいはい、当然その頃は音楽ももう目覚めてて、
そうですね、
楽器なんかも触ったりもしてたんですか？
楽器はね、その中1の頃は、はい、ギターをやりたくて、
うん、
それこそあの徳松、あの徳松さんと初めてこうトークセッションした時に、
はいはいはい、
徳松さんのオチを奪ってしまった時期、
はいはいはい、初めて買った曲の話ですね。
で、徳松さんがカモタツオの CD だったっていう、
そう、鼻から牛乳ね、
鼻から牛乳で、うん、っていうのを徳松さんが、うん、そのまあ、本当の話でもあり、
本当なんです、これ本当にそうなんです、うん、あのアルバムはチャゲアスのスーパーベスト2なんですけど、はいはいはい、シングルで初めて僕曲買ったのは本当にカモンたちの鼻から牛乳 で、うん、まあ、ちょっとこう、まあ、アーティストの方の中だったんで、はい、まあ、僕だけその音楽の人間じゃなかったので、まあ、オチに、うん、的にもまあいいかななんてね、うん、思って、
そしたら僕がまんまと、はい、あの初めて買った CD は、うん、カモンタツオの怒涛の達人っていうアルバムです。
おいおいおいおいっていうね、お
言っちゃって、
はいはいはい、
ってなるっていう、うん、
まさかのカモンかぶり、
かぶり、
あ、
で、すごい好きだったんですよ、カモンタツオさんが、
はいはいはいはい、あの替え歌をされる方ですね、
替え歌とかも好きだったし、はい、やっぱその僕のその当時、
うん、
ギターを弾きながら歌ってあんな面白いことやってるっていうのが結構衝撃だったんですね、自分の中で、
はいはいはい、
でやっぱこういうのやりたいと思って、で親戚からですね、モーリスのギターを、
はあ、アコギを、モーリスっていうのはちょっと僕もそこまで詳しくないですけど、多分いいやつですよね。
いいやつです、
ぼちぼち、
はい、いいやつ、あの確かアリスの、あの、堀内孝雄さんとか
も、はあ、プロも使うようなギターメーカーのギターをいただいて、う
ん、はいはい、いただいたんですけど、あの F が抑えられなくて、
あ、 F の壁ね、よく言う、はい、はい、
でそのうち、はい、あのカモンさんの熱も冷めてきて
なんかカモンさんもなんかちょっとね、あ、巻き込まれた感じありますけれど、はい、F の壁になぜかカモンさんも巻き込まれて熱が冷め
て、はいはい、アコギはなんか弦が錆びたまんま立てかけられたまんま埃をかぶって、
うん、なるほどね、なんかちょっと長渕の死みたいになりましたけれど ね、はい、
はい、ね、西新宿の親父が死んだんですよ
いやだいや最終的に長渕になっちゃったもん、はいはい、
そうそうそう、
あ、
なんかね、あの Google ホームがうちにあるんですけど、
はい、
最近よくね、あの RC サクセションか、
はい、
その長渕剛の西新宿の親父の歌を一番最初に投げてくる、なぜか。
はあ、それはなんか多分よくリクエストしてるんですかね。
全然してないですね。
全然してないけど、なぜかかかってくるっていう。
なんでなんだ、
あなたに合う曲は、
あなたに合う曲は、
ね、はい、
続けざまにっていつも言われます
よね。ああ、なるほどね。うん、いや いや、好きなんですよね、多分長渕剛。
いや、嫌いじゃないです。
嫌いじゃないですね、うん、まあまあまあ、長渕もやっぱり通りますからね、はいはいはい、どうしてもね、人生、ね、どうしても一度は通りますから、ね、
ちょっと悪ぶりたい時ってあるじゃないですか。
まあそうですね、やっぱ尾崎と長渕はね、やっぱ通らないと。
ちょうどね、僕が中1ぐらいの時に尾崎な亡くなってるん
で。ああ、なるほど、ね。
中2かな、中1かな、うん。なんかその辺で。
あ、そうですか。いや、だから、まあ、とにかく、うん、まあ、DY さんも、まあ、13年、ポッドキャスト続けてきて、
はいはい、
まあ、僕も10年、ポッドキャスト続けてきて、うん、まあ、同じ世代で、で、まあ、変な話、大分から、
はい。
名古屋に引っ越してきたのが、もうどれぐらいですか？
それでもね、
うん、
1年半とかなんですよ。
あ、そんなもんですか。
なんか
もうなんか怒涛ですね。
そう、なんか5年ぐらいいる感じするんですけど。
いやー、あ、1年半ぐらいですか。
そう、改めて考えてみたら、俺名古屋に来てどれぐらいだっけと思ったら、まだそんなもんなんですよ。
あ、そうですか、うん、いや、なんか本当にまあね、5年とは言わなくても、なんか3年は経ってたような
ね、いそうな気はするんです
けど、イメージでした。ああ、そうですか。
そうなんですよ。
まあけどね、本当にまあ今コロナのことで、はい、まあこういうちょっとなかなか会えないですけれど、
はいはい、
まあその前はね、家族みんなでね、カフェに来てくれたりとか、ね、まあその頃は僕の母親の綾子方もね、まだ生きてて、なんか本当にみんなでなんか、こう本当に名古屋のね、親戚の家みたいな感じで、
いや、本当に
はい、
ね、就職祝いまでしてもらってね、
いやいやいや、本当にね、
ありがたかったですけど、まあその職場はもう辞めたんですけど、
いや、だから全部いいんですよ、ね、最後なんか長渕みたいになっちゃう、
長渕じゃない、
長渕ではないか、
長渕ではない、
長渕っぽくはなってないですか、うん、だからなんかそういうなんかいろいろなんか同じような時間を経て、
はい、
まあ今に至るわけですけれど、
はいはい、
最近どうですか？
最近ですか？
最近、僕
が
一番この世で好きなフレーズ、うん、最近どうですか？
最近どうですか？
はい、
なんか困ったら最近どうですかって
。いや、困ったらじゃない。なんか困ったら
言いがちよ、ね、
困ったらじゃなくて意外に好きなんです、この。
なるほど。
最近どうですか、もう長渕に作ってほしいぐらい、最近どうです か,
すか
っていう曲、はい、
Now on sale、 最近どうですか
この世で世間で一番嫌われてる言葉なんですけどね、意外に最近どうですかっていうの
なんかね、本当に困っ会話に困った時 に
何その質問っていう
投げとけばいいかなっていう、
その答え何部門で1位なんですけどね、
う
ん、
どうしたらいいの、
どう返したらいいの、うん、部門第1位を、
そうそうそうそう、
もうかれこれ13年ぐらい連続で取っている
いや、あるある、ありがち。
最近どうですか、
最近どうですか、
うん、
最近そうですね、今撮ってるのが11月頭なんですけど、
そうですね、
どのタイミングで出てるかわからないですが、
はい、これ
が、
はいはいはい、
あの3ヶ月ほど前に、
うん、
あの同じ名古屋市内で引っ越しをしました。
あら、そうなんですよね、
はい、
うん、
で、まあそのまあ、さっき職場辞めたっていう話もありしましたけど、会社も変わって、
うん、
で
それは引っ越しをきっかけに、
逆ですかね、
あ、仕事が変わって、
そうそうそう、で、まあ、いろんな要因があるんですけど、はい、たまたまその要因がピタッとこう一致して、
うん、
まあ、うちの息子こと子猫にゃんがちょっと学校でちょっと会わなくなっちゃったとか、
うんうん、まあ、いろいろ家族のみんなのいろんな事情が
そうそうそうそう、
カチッと合わさって、
うん、カチッと合わさって、うん、じゃあちょっと環境変えようと、で家も狭くなってきたし、
うん、
うちのね、娘ことベビー猫にゃん、
そうですね、もう家族が増えて、
はい、ちょっと活発に動くようになってきちゃって、
うん、
手狭になってきたんで、うん、で、まあ、ちょっと環境変えようと、
うん、
広いお家に引っ越そうということで、
うん、
引っ越しをしました、
うんうんうんうん、
で賃貸の戸建てに、
おお、
はい、
いいですね、
でこれだと、まあ、家賃も以前住んでたところでも抑えられるし、
あ、そうなんですか、
そうなんですよ、
一軒家に移ったのに、
う
ん、以前の、まあ、マンションより
そうなんです、
安く住んだんですか、はい、それはいいですね、
うん、なので、まあ、はい、本当に環境変わって、
うん、
なんかね、すごく最近気持ちの面で楽になった
という
か、自分の中で、
いや、それはいいことですね。ね、 そうですね、じゃあまあ最近はやっぱりその環境が変わって、
はい、
まあ、少し気持ち的には落ち着いてるっていう。
そうですね。
あ、なるほどね。
なんかすごくいいとこなんですよ本当。なんかゴミゴミしてなくて、
は
い
は
い
は
い、
うん、
名古屋ってあんまりこうね、ただでさえゴミゴミしてる感じはないですけど、よりなんかゴミゴミしてなくて、
あ、そうですね、
で緑も割と多
い、まあ、以前住んでた場所よりはやっぱりね、うん、同じ名古屋市内ですけど、はいはいはい、どちらかというと、まあ、まだ
うそうですね、
川を越えると、
はい、越える感じで、
なるほど、うん、いやじゃあまあ本当に環境が変わって良くなったってことですよね。
そうですね。
あ、まあ僕はね、
はい、どうすか最近どうすか、
最近どうですか最近どうすか返し、
はい、
あ、まあ僕はもう本当に常になんかいろいろ考えてるんで、
はい、
ちょっと明日になったら違うこと言ってるかもしれないですけれど、うん、なんか僕今日昨日今日ぐらい思ってることは、うん、結構その前まで思ってたことは結構違ったんですけれど、なんか本当にやっぱり環境ってすごい僕、あの DY さんが今おっしゃったようにすごい大切だなと思って、
うん、
でまあある程度なんか環境が整ったとは言わないですけれど、はい、まあなんかその自分が本当やりたいこと進むべき道みたいのが、うん、なんかすごくこう固まってきたっていう感覚はすごいあるんですよ。
まあ、
成果が出てるかっていうとなかなかまだ難しい状態なんですけれど、はいはいはい、まあ、方向性っていう部分ではもう人生の中でもこう、うん、本当に一番固まってきたなっていう環境ができてきたので、だからまあとにかくそれがこう繰り返し、まあ、安定してこう、うん、なんていうのかな、供給できるというか、なんかそういう日々を作っていけたらいいなっていうふうに思ってたんですけれど、
はいはいはい、
なんかまあそれが落ち着いてきたからかわからないですけれど、うん、ちょっとまた母の話が出ちゃうんですけれど、うん、まあとにかくなんか昨日たまたま札幌から昔から聞いてくださっている方がいて、はい、でその方がまあちょっとお店に顔出してくれて、でまあその綾子峰さんに、うん、まあちょっと手を合わせたいみたいな話で、はいはいはい、でまあこの店カウンター越しにお参りできるシステムなんで、
はい、
はい、まあうちの母の写真に向かって、うん、まあ、手を合わせてくれたんですけれど、うん、なんかその時に、うん、なんか話してた中で本当にうちの母は人に尽くす人生だったなと、
うん、
いう話になったんですよね。まあその自分がまあ満たされるというより人のために人のために生きてきた人だなと思って、うん、で僕はやっぱり今こういう時代で自分のためにってすごく大切だと思っていて、う
ん、はいはいはい、
まず自分っていうことが、
うん、
やっぱり本当に大切で、だからこそ人のためにっていう部分が生まれるのかななんて思って、
うん、いやでもそれはねそうだと思う。
なんか
自分のためにやってることが結果的に人のためになってるっていうのが最高の形
ですよね。そうですよね。なんかね。だからまあ僕はどちらかというと母には申し訳ないんですけど、母はひたすら人のために人のために、私はどうでもいいけれど、まあ例えば、パンが1個あったら私は食べなくていいけどあなたが食べなさいっていう、
はいはいはいはい、
で僕はそれはどちらかというとなんかちょっとしんどい気がしてて、やっぱりまあ少なくとも半分こでいいんじゃないかなと思ってたんですけれど、うん、まあけどその全てをこう分け与えていくような、まあうちの綾子峰の生き方っていうものが残したものとか教えてくれたものっていうのも本当にいっぱいあって、だからそこがなんていうんですかね、ここに来てなんかこう人のためにじゃなくて、なんかこう人、難しいですね、なんかこう自分のためじゃなくてみんなが喜んでもらえるようなことを したいなーって昨日今日ぐらい思ってます。多分明日になったらやめますけど。
食べ物を分け与えるで言うと、
はい、
多分綾候補本当に昭和の方だと思うんですよ。でやっぱ食べ飢えとか、
はいはい、
食べ物とかにすごく困った時代を生き抜いてこられた方、
はいはい、
だからやっぱその半分こじゃなくて一個を与えるっていうのがもう身に染み付いちゃって、
まあどうですよね、まあそうかもしれない、
生き方になっちゃって、
はいはいはい、
まあ、それがいい悪いとかじゃなくて、
はいはい、
っていう方、
まあ、時代があるわけですね、うん、背景、時代背景がね、
そうだと思います。うちの祖母もそうだったんで、
なんかけどそういう生き方ってやっぱり何か人に伝えるのかなとかも思って、でけどこれは僕がまたその自分をこう犠牲にして何かこうなんていうのか発信していきたいとか、そういうことじゃないんですけれど、けどなんかどっかでそういう血が流れていて、なんかそういうことも結局やっていきたいんだろうなと思って、だからまあこれからやっぱちゃんと自分を満たしながらっていうベースは変わらないんですけれど、やっぱりなんかそういう何かまあ人のためにとか、そういうなんかこう言葉にしちゃうとなんかうさんくさくなっちゃうんですけれど、なんかこうまあやっぱり人と関わりたいっていう、でそれってやっぱりエネルギーがいるので、やっぱりそれに疲れちゃったことが多いので、まあそこは無理はしないんですけれど、これからはなるべくその自分のエネルギーを与えてもいい人たちと何かこうエネルギーのやり取りできたらなと思って、そうですね、だからまあある種こう僕の中でいろいろ構想が固まってきたっていう、イコール、やっぱりこう関わりたい人とか、そういう部分も見えてきたのかなと、そういう部分もあります。まあもちろんこれから新しい出会いもあるかもしれないんですけど、
やっぱね、ある程度選んでいいと思うんですよね、人って。やっぱおいでおいでって僕もやってたんですけど、やっぱしんどくなっちゃうんで、そうするとやっぱ合わない人とかやっぱ出てくるじゃないですか、どうしても。
いやそうなんですよ、だからさっきの環境の話につながりますよね。
そうそうそう、
場所も人も選んでっていいと思うんですよね、
で今選べる時代でもあるから、
はい、
やっぱこう無理なことを無理に推し進めると、やっぱお互い気持ちよくないと思うんですよ。
そうなんですよ、だからそこのなんかそのさじ加減が、
そうですね、
やっぱりそのなんだろうな、選んでる間に、その余分にいろんな人と距離を取ってしまってたりっていう現象が起きたりもするので、まあかといって求めすぎて受け止めすぎたりすると心が疲れちゃったりっていうのもあるので、まあ、バランスではあると思うんですけれど、本当にそれがやっぱりその年を重ねたりする、経験を重ねたりすることによってこう洗練されてって、本当に自分が関わりたい人とか、はい、いたい場所っていうものがなんかこう、
そうそう、なんかね、なんか僕らの世代がそうなのかちょっと分かんないんですけど、なんかその我慢を覚えさせられたぐらいの時代のような気がするんです。
まあ、
我慢することが人のためであり、
ね、まあ、
人に迷惑をかけない術であり、
少なくとも僕らのもうちょっと上の世代だと確実にそうですね、
まあそれはそうですよね、やっぱ戦争というものが一個ネックにあって、はい、でそこからのずっと受け継ぎで、
まだそこをギリギリ
引きずってるぐらい、
引きずってる世代かもしれないですね、
なんだけど、もう今いろんなことが多岐にわたって、でそのベクトルも、ね、いろんな方向に枝が伸びている中で、やっぱ一つのところにいるっていうのはそれは好きならいいんですけど、好きで一つのことを極めようっていうのはもちろん素晴らしいことなんだけど、別に好きでもないのにそこに居続けることで何か得るのか、何かは得るかもしれないけど、 でも全然その好きじゃないから身にもなっていかないじゃないですか。だからその分の時間はやっぱ好きなことに使った方がいいんじゃないかっていうのを、なんかやっと四十過ぎてなんか思い始めたというか、
なるほどね、
選んでもいいんだよね、別に我慢してやってなくても。
あ、それもすごいわかります。なんかまあ僕も単純にもうちょっと自分を出してもいいのかなっていうことはすごく最近思いますね。
しんどいもんはしんどいし、ね、特になんかそのうちのかみさんとか見てても思うんですけど、
はい、
もう言えないんですよ、なんかしんどいって。でもしんどいって言っていい時代のはずなんですけど、選べるんだから。でも選ぶ術をなんか選ぶことが良くないみたいな。例えばなんかそのシングルマザーってやっぱどうしてもこうなんか偏見な目で見られがちだけど、シングルっていう形もありだし、そのなんていうの、その未婚の母とか事実婚とかいう形も今あっていいわけで、
いろんな形がね、
それを嫌で選んでるわけじゃなくて、彼らはそれを望んで選んでるわけで、もっといろんな形をみんなが認め合えたらいいのにな、もっと世の中楽しくなるのになっていうのはすごく今思ってます
ね。だから僕はそういう部分でも、もちろん今でもまあその偏見とかそういった差別っていうものはこの世にはいっぱいあるとはもちろん思うんですけれど、けど少しずつ僕特に日本って特に面白い国だと思っていて、なんかそういった部分がまあある種悪い言い方するとなあなあになってるって言ったら変なんですけれど、まあ例えばそういう政治とかそういったものへの関心度が低いっていう部分とか、なんかそういう部分も含めてある種そのなあなあっていうのは僕にとっては言うほど悪い言葉ではなくて、なんとなくいろんな価値観を感覚として許容できてるのかなっていう、なんかその僕は一個の表れな気が実はしてるんですよ。だから本当に僕もこの店で、まあ、大体同世代と接することも多いんですけれど、やっぱり極端に若い世代の子たちとかと接する機会とかもあって、まあ、DIY さんなんてまさにお子さんたちなんてまさに
そういう、まあそうですね、これからを生きていく
人たち、でその子たちの新しい感覚とか見ていると、やっぱりその分からない部分もあるけれど、単純に新しいなと、
そう
思える、それって今、リヴァイさんが言った、いろんな価値観を許容できてるっていう、感覚的に、しかも、はい、理屈じゃなくて、だからそういった、なんだろうな、いろんなこれから、まあ、その性別とか、いろんな意味でも、いろんな価値観が溢れてる中で、
なんか、もともと僕、ちっちゃい時というか、その、まあ、ね、はいはい、厨房の頃とかは、
はい、
すごい嫌だったのが、最近の若いもんはとか、最近の若い子の考えてることはもう全くわからんっていう、
まあ、そういう言葉はもう、よく僕が好きなエピソードで、エジプトの壁画にも、最近の若いもんはって書いてるらしい、
ね、あ、そうなんですか、
はいはいはい、もう昔からあった、はい、
もうそれが嫌で、そういう大人にはなりたくないってずっと思ってたんで、だからその言葉だけはたとえ思ったとしてもなんか彼らにはぶつけちゃいけないなっていうのは意識してるし、でなんかそのうまいことを自分の中に落とし込んでいければ、あ、今こんな面白いことがあるのとか、今こういうのが流行ってるのすごいねっていうのが、なんか自分の中でちょっとこうワンクッション合わなければそれをまた選べばいいわけで、
なんかね、僕だからそういうなんかその、まあ、ちょっと話のベクトルずれてきてるかもしれないですけれど、そういうなんか若い人 の自由な、その本当に差別のない感覚っていうのを、なんか大人たちが取り入れれた時に逆に僕ら そのなんだろう、義理とか人情とか、そういった部分を逆に伝えれる段階にむしろ行くんじゃないかなって僕はちょっと思っていて、だからすごく今いろんな このお店も含めていろんな若い子たちと接するの、僕はなんか勉強に、なんか別にあの、コビも売ってますけど、
コビ売ってるんだ、
コビも売ってますけど、コビ売ってるわけじゃなく、本当に素直にそう思います
ね。けど単純に面白いですね、若い
子
の発想。
そう、やっぱりね、自由ですよ、うん、うん、本当に。だからやっぱりそこを、なんだろうな、そこをきっちりさせたくなっちゃうんですけれど、うん、そこきっちりしたら結局自由って、
うんうんうん、
ついですから失われてっちゃうんですよね、うん、だから僕はなるべくそこを、なんだろうな、甘いとか、うん、そういう言葉で、片付けずに、うん、なんかその先が見たいなっていう、
そうですね、
イメージは。
面白い発想を本当にいろいろ持ってて、
うん、
なんかすごいなって思う。
いや本当に、うん、だからそういう部分で、まあ本当 DY さんが、ね、最初から言ってるような、その環境を変えるっていうことも含めて、
うんうんうん、
それはやっぱり環境を変えた場所にはまた違う世界、違う価値観があるんだよっていう、
うん、
まあそういう意味でもあると思うので、うんうん、僕は本当に、この、まあ僕で言えば、なんだとカフェっていうのは、
う
ん、まあちょっと、ね、今日話してて楽しいので調子に乗って行ってしまうと、うん、まあ僕なりの新しい価値観で作ったスペースなんですよね、うんうん、だからまあ、違い方形じゃないですけれど、うん、ここではこの価値観っていうのは、うん、なんとなく、
いや、ありじゃないですか、
ありでやっていきたい空間なんですよね、うん、だからその場所をやっぱり守っていくっていうのは僕の生活、うん、まあ生きるそのものになるし、
うん、
でここにはいろんなやっぱり思いとか、まあ、それこそ綾候補、うん、僕の母親の思いも、うん、眠ってますし、
うん、
なんか単純にそれをこう継続していくっていうことは、うん、僕にとってすごい意外に刺激的で、
うん、
エキサイティングで面白いことなんだなっていうふうに、なんか自分がやりたい方向性が見えたっていうのは、うん、しかもこれをこうやってポッドキャストっていう形で音声残して、
うん、
何かしらメッセージとして伝えたり残していけるっていうのは、まあね、
そうですね、
めちゃくちゃありがたい、うん、まあ、ありがたいとかも言うのやめよう、めちゃくちゃ楽しいですね、
うん
うん、
そう、楽しいのがやっぱ一番ですよ、
はい、うん、
でそれ聞いてなんか面白いことやってんなって思ってくれる人がいたら、もうそれはもう一人でもいてくれたら、
そうですね、
もう本当に、まあ、御の字というか、
うん、だからやっぱり今そのね、いろいろ話展開していっちゃいますけど、その一人でもっていう部分を、
うん、
やっぱりうまくね、こうキープしていかないと、特に僕なんかこうお店のやっぱ経営っていう部分もあるので、うん、
はいはい、
一人ではお店として成り立たないとか、うん、なんかそういう現実とかとも折り合いをつけるとこもあるんですけれど、うん、けどそれはやっぱりどこまででも理由にならなくて、
うん、
もう精神っていうのはもう本当にそこにないと、
うん、
結局ね、楽しくできないんですよね、うんうん、だからまあ本当に、まあ、試行錯誤というか、なんでしょうね、まあ、うん、本当になんか日々
ね、いや、なんか面白いことやりたいですね。
そうですね。いや、ほんと DY さんとはもうね、もう、だって DY さんも基本的にもうこれ名古屋にね、
はい。
とどまる感じもね、
そうですね。
もう一軒家借りちゃいましたから、
はい。
はい。まあ、ありますし、なんか。
とりあえずは名古屋に。
まあ、ポッドキャストとして別に名古屋にいなくてももちろんできるものなんですけれど、なんかやりたいですね。
なんかやりたい。
うん。
ね、ちょっとまあ今コロナ禍っていう
のも
ありますけどね。
はい。だからこれちょっとまあすぐ配信するとした場合ですよ。
はいはいはいはい、
やっぱり僕らは、11月に、
はい。
おとがめフェス、
はいはい。
控えておりますので。
控えてますね。
はい。まあ、このおとがめフェスは、
はい、
おとがめというポッドキャスト番組を、主催されているはるさんが、このバーチャルライブ、
はい、
うん、このまあ実際会場でやるライブではなく、このネット上の会場でやるライブとして、
うんうん、
DY さんはもう第1回から、
そうですね、
参加されてますけど。
なんせ言い出しっぺなんでね。
言い出しっぺなんですね、むしろ。
まあ言い出しっぺだから出てるわけじゃないんですけど。
まあなんか面白いことやりましょうよの。
そうそうそう。で、もともと春さんが一人で、ライブのね、その、一人ライブ、バーチャルライブ、うん、みたいなことをやってて、で、僕が、それ聞いてすんげえ面白かったんですよ。で、バスの中だったんですけど、通勤中の。もう笑いがこらえられないぐらい面白くて、で、こういうのいいねと思って、ハルさんに、フェスやろうぜって言った
んですよ。ああ、なるほどね。もうハルさん一人でやってるのはもったいないから、
もったいないから、
フェスにしちゃおうぜ。
手伝うよって言っちゃったのが最初。
そっから最初で、今年が第
8回目。
8回目。
はい。
まあ、イコール8年目ってことですよ。
そうですね。
いやだからまあこれはまあその春さんがいないところでね、うん、勝手に2人でなんか言うのもあれですけれど、うんうん、なんかもっと違う形とか、うん、なんか面白い形にしていきたいなっていうのもありますよね。
そうですね。
まあ、もちろんベースがこのインターネット上ではあるんですけれど、うん、まあこういうなんであのカフェっていうリアルスペースも、
うん、
まあいつもパブリックビューイングっていうんですか、あれ、
あさねしてくださってるという
か、はい、だからそういうなんかリアルの空間とのつながりっていうのもちょっとずつ作ってったりして、なんか僕は俺は一番やっていきたいなっていう、やっていきたいなって言ったらおかしいな、うん、参加させていただきたいなと思っているので、うん、だからこの面白いことやりたいねっていう部分では、うん、まあひょっとしたら何かねコラボができるかもしれないですね。
そうそうそう、
ね、はい、
なんかね、
うん、
その最近ね、ちょっとお見かけしませんが、ソラシノさんとか、
ああ、はいはい。
名古屋のミュージシャン結構ね。
そうですね。まあ、名古屋のミュージシャンもなかなか今、ライブ状況大変ですけれど、はい、まあ、けど、ソラシノさんも、うん、はい、なんであのカフェで、ライブとか、やってくださってますし、うん、はい、はい、
もうね、僕はね、ソラシノさんと猫にゃんのバトルが見たい。
いや、バトルになっちゃうとね、はい。
早く見たい。
バッチバチ、もう本当ね、
火花散らしてやって、
もう女性同士の喧嘩ほど怖いもんないですから、まあまあまあ。
だってでさ、はい、風呂上がりにさ、
うん、
だってふんふんふんとか言ってやってたら、うん、あ違う、俺皿洗ってたのかな、はいはい、食器かなんか洗ってたら、
うん、
で長野部聞いてたんですよ、うん、長野放送部ね、
放送部ね、
はい、でエンディングで、
ね、ソラシノさんの曲がね流れます、はいはい、
で猫ちゃんが言ったらもうボソッと一言に、
うんうん、
ソラシノには負けない
って呼び捨てね、お
もう忘れられない
っす、ね、猫には、ね、呼び捨てね、そこ、ソラシノさんね、うん、いやー本当にね、だからまあなんかいろいろなんだろうな、面白いこといっぱいできると思いますので、うん、で、まあ、それはやっぱり継続していくことですし、うん、だからちょっとね、まあ現実的なこと言うと厳しい状況では絶対あると思うんですよ。これは別に僕と DY さんだけじゃなくて、
はいはい
はい、もう皆さんが今大変だと思うので、
ね、
ここを乗り越えて、うん、なんかその、より、こう。
本当乗り越えた先に何があるか見たいですね。
見たいですね。なんか僕はもう本当に楽しいことがある気がしていて、
うん。
うん、なんかこう今、よく、ね、世間でも言われてますけど、何が必要で何がいらないかっていうのを、うん、こう取捨選択してる時代に来て、
うんうんうん、
これから自分の中で必要だと思うものをね、うん、こう手に持って楽しい自分の、
はい、
自分らしい世界に、はい、こう住民票を移して、はい、
住民票を移して
ちょっと生活していきたいなと。
大変ですよ、住民票を移してね
もう役所の手続きもいろいろたらい回しにされちゃって、ね、
あっち行けこっち行 け,
っち行 け, こ, っち行け
これが足りないあれが足りない、
そうそうそう、
今すごいですよ、役所行ったらマイナポイントみんな欲しくて、
あ
並んでるもの、
うん、
市民課とか、
なるほどね、
うん、
まあ、本当に今日多岐に長渕からなんかマイナポイントまでさまざまな視点で語ってきましたけど、うん、まあ、はい、話の内容としてはまあ総合すると、まあ、最近どうっていうことだったんですけどね。
あと面白いことやりたいね。
そうですね、やりたいねっていうことなので、まあこれはやっていきましょう。
はい。
はい。なんでまあ、 やっていきましょう、はいはい、もうそれしかないなと、はいね、ちょっとなんかやっぱりこうやって喋ったり関わることで、はい、やっぱりエネルギーもらって、うん、またこう作るエネルギーがもらえるので、
今日長野カフェ実際僕来てるんですけど、
そうですね、今対面で喋ってますけど、
よかったら来て、
あ、本当ですか、うん、なんか僕も本当に常に本当に人から、はい、エネルギーをいただいてるので、うん、まあ、それをうまく使いながら創作活動につなげていきたいなと思います。
創作活動ですよ、
はい、
はい、
いや、ということで DY さん本当に今日は、はい、ありがとうございました。はい、ネコニャンさんにもよろしく、
よろしく伝えます。
はい、
はいはい、あと1個いいですか。
はい、
年内にセカンドアルバムを出す予定ですので、はい、また呼んでください。
はい、ということでセカンド年内に、
はい、
もうそんなにないですよ年内。
あとね1曲取れば、あと
完成、
はい、
あら、
マスタリングやって、
ちょっとこれはまたじゃあ、はい、そのアルバムが完成した際には、
はい、
こちらミッドナイトなんであの時、そしてなんであの時カフェの方に、
はい、
また顔を出していただけたら嬉しいなと思います。
はい、
ということで、今回のゲスト、パラベラ、
はい、DY のパルベライズビートの DY でした。
さよなら。